町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続いて今夜もサンセットライブ30周年にしてファイナルということで、引き続き林健次さんをお迎えしてお話をお伺いしていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
まあね、あの先週も今週もですけど、ハイラベロッジというね、二条の一騎山にある、まあ本当見晴らしがいい、めちゃくちゃいい、遠くに海も見えるんですよね。で、二条町のあの畑とかが見下ろせる、非常にこう風光明媚なところから収録をしてるわけですけど、今夜は、まあ言っても30年ですから、まあ、僕らもその忘れてることなんかも結構ある中で、まあ、しかしいろいろと思い出しながら、30回を振り返っていきたいなと思うんですけど、とはいえちょっと、まあ、僕もちょっと正直難しいなと思うところがあるんですけど、まあ、先週、駐車場で始まったのが、93年だったかな、第1回目が。
そうですね、
ね、今回が2024年ですから、まあ、まさに、コロナ禍を除いて、まあ、30周年ということなんだけど、まあ、ざっくりと30年近い歴史があって、でこの93年から、2001年まで、駐車場で続いてやったんですね。
ですね。
でこの、まあ、いわゆるそれを初期と見るならば、うん、この時で林さんの中で印象に残ってるのってありますか？駐車場のやってた、
まあいろいろあるけど、うんうん、まあ、最初、初めてイギリスから呼んだやっぱりリコ・ロドリゲス、
はい、これがね1999年、そしてまあ2007年にもお迎えしてるんですけどね、うん、あれは確かにもう印象深かったですね、うん、初めて言ったらいわゆるこう外国人アーティスト
を自ら
ダイレクトに招聘したという ね、
そうですね、
東京にたまたま来てるから福岡にも来ませんかじゃなくて、
うん、
サンセットライブとして、まあ、招聘したという、非常にこうね、メモリアルな、
うん、
あれはだからリコはなんて言うんだろう、こうまあ、大変でしたけどね、呼ぶまでが ね、
大変でしたね、
そもそも、まあ、僕らも初めてのことだったから、うん、その簡単に呼べないんですよね、
うん、
もう何回もその入国管理局みたいなところにお伺い立てて、うん、でとにかくイベンターでもない、まあ、いわばこう素人の団体がそうやって呼ぼうとしてるもんだから、うん、そのあれ本来はその経験がない人は呼べないみたいなルールが当時あって、うんうん、でそこでまあ一応まあ僕自身がいろいろソラリアをはじめイベントをいろいろやってたんで、うん、まあ、それでなんとか何回かね、もう何回も何回もこうお伺いして、うん、ようやく許可が下りて、うん、下りたはいいけどまた数々のそこから障害があって、
そう、
それでもまあ大丈夫かって、もう実際こう蓋を開けて当日にやらなければ、極端なこと言えばね、
うん、
来てくれるかどうかさえ分からなかったぐらいだったんですよね。でどうでした、いざリコを迎えてステージで。
いや、そら感動でしたね。
あ、
うん、もうフィールジャマイカ、なんかここはもうジャマイカじゃない、
うん、あ、そんなこと言ってたもんね、うん、フィールライクジャマイカっていうね、
うんうんうん、
まあだけどさ、結構ね、まあすでに1999年の段階でも、まあ、意外とご高齢だったんですよね、
うん、
なんで最初意外とあれちょっと調子悪いかぐらいな始まりだった。
そうね、
うん、
どちらかといったらうまい演奏する方ではない、
ではない、うま下手ななんかね、そういう、まあ、味のあるトロンボン奏者なんだけど、
はい、
まあ、もちろんね、その綿密なこうセッションとかリハーサルもやってなくて、ほぼほぼぶつけでね、
そうバンドはね、
うん、
こっちで用意して、
そうそう、
リコ・ロドリゲスだけ呼んだっていう感じ
なんで、うん、だからまあそのある種の本番がもうサウンドチェックでもありリハーサルでもあったから、まあ仕方ないは仕方なかったんだけど、でもやっぱり中盤から後半にかけてさ、めちゃくちゃいい感じだったもんね、ステージね。あれはなんか僕も非常に感慨深い。
たまたま本当ね、前も言ったかもしれないけど、地元の唯一 あった花火大会の日で、
あ、そう、そうやったのね。
それを全く自分も知らずに、
おう、まるでサンセットライブの演出家のごとく、
そう、
いい感じで花火が上がりだすん
だね。リコ・ロドリゲスが演奏し始めたらボンボン花火が上がりだして、
そうそうそうそう、おう、
リコも自分のために花火を上げてくれてるものと思って、うん、すごいテンション上がってるし、ね、客もステージを見ながら、うん、また後ろの花火を見ながらみたいな。
むしろステージに立ってる側の方が綺麗に花火が見えるんですよね。
そう、
うん、だから余計だからリコもテンションが上がった感じがねあって、う
ん、あれの夏っていう感じだったね。
ある意味本当なんかほらサンセットライブで実はいろんなミラクルが起こるんですよね、うん、まあそのいわゆるこう自然の恵みにね感謝というのもあってかどうか、うん、あ、そのまあリコの話も出ましたけど、
うん、
あと僕の中でやっぱ思い出深いのはその前年、うん、98年にジョー山中さんが、
う
ん、
はい、
ね、あれはなんかねある種のサンセットライブとしては初めての、まあ、レジェンドというかメジャーアーティスト的な、
うん、
方を読んだ回だったんじゃないかなと。
ですね、まあ本当あの、うん、スタティスティックミカバンドと、うん、やっぱあの時はジョー山中、
うん、
フラワートラベリングバンド、
はい、
がもう唯一ね、
もう外国にも、うん、通用するバンドと、
はい、だからまあジョー山中さん呼べたのは本当に、
ね、
嬉しかったですね。
怖かったけどね、ジョーさん
めっちゃ怖かったねめっちゃ怒られたもん、
ね、いや本当怒られた。あの何が怒られたかというとですね、これあの我々もう本当少人数で手作りでやってるフェスなんで、とてもその中で打ち上げなんかやる余裕がなかったんですよね、うん、イベント終わった後もう本当撤収とかみんなそれぞれもうバタバタバタバタやってて、うん、
その日にね撤収だったから、
そうそう、だからアーチとしっかりこうケアできるよなんか余分のスタッフもいなくて、
うん、
ある種こうちょっと放置してしまったようなところ
が
あって、
いやいや、その宿もね、うん、結局門限があるような、
うん、そうですよね、近くの民宿とか、う
ん、近くの宿はそんなとこだったんで、
うん、
12時前に送らないといけないし、
そうそう、
12時過ぎたらお風呂に入れないとか言われてたから、
だから早く帰ってくださいみたいな感じでね我々はこうやってたけども、うん、え、お前らは打ち上げもしないのかと、
うん、
いう感じでね、
そう、
ガツンと言われて、うん、まあ、確かにそれは言われてみたら、まあ、それは本当は感謝しなきゃいけないぐらいなステージを見事やってくださったし、
うん、
まあ、僕らもね、あの人間の証明みたいなのが、うん、ああ聞けたやん、これ生で聞けたぐらいなね、
うん、
感動は確かにあったし、で、まあ、結局なんとか軽くはしたんですよね、打ち上げっていうか、
まあ、
その場で乾杯、
ビールで乾杯ぐらい、
うんうん、
はい、
まあ、ようやくなんかねそれで、まあ、収まったというか納得していただいたというか、
うん、
あれもなんか懐かしい思い出ですね。
ですね、あの時もね、
うん、
まあ前も話したと思うけど、
うん、
あの高松田優作に捧げるって言って、
ね、うん、
歌い出したら風がビューって吹いて、
はいはい、
あのラスタフラッグがもう
はためいて、
はためいて、
うん、
ビュー
ゾクゾクってしたよね。
ゾクゾクってして、もう本当にあのかなり大きなフラッグで、
うん、
急遽ライブ前にこれを、
うん、
あの掲げてくれって言われて、
うんうん、あ、そうだったね、
急にあの自分の知り合いの大工に、
はい、
ステージ登って、
うん、
あの、
うん、
結びつけただだけのフラッグだったんで、
はい、うん、でそれも風がなかったらよく見えないんですよね、要は本当はね、その時に風が吹かなかったらそのフラッグがそのなんていうんだろう、こうはためくというかその、
うん、
演出みたいにはあんま見えないというかね、
うん、まああの下を止めてなかったから、
あ、はいはい、
それでビューって上に上がったよね、
あ、
うん、うん、
それがまるでなんかこう
ちょっと、
うん、演出家のような、
ドキドキしましたね、 あれ落としたら大変なことになるでしょ
う
か。
いや、そうですよ、
まあ本当スカパラかな、
そう、それがね一つの節目になるんですけど、これがね
あとうわ
うわね、
アジコ、
アジコ、だからアジコが2000年に出て、うん、でこれシークレットだったんですけど、
うん、
まあ、そこには当然ウーアがいて、でベンジーがいてということで、うん、まあ、初めてかな、なんかこれまではかなりもう本当レゲエ色の強いあのフェスということでね、あのスカかレゲエかみたいなね そういう流れのずっと出演者ばっかりだった中に、まあ、地元アーチスト以外ではね、いよいよ2000年になったらあの、まあ、ちょっとロック系のアジコが登場するというのが一つの大ポークでしたね。でもね、あの僕はあのこのアジコの時で記憶に残ってるのが、あの、まあ、ウーアってすでにもう、まあ、ベンジーもそうですけど、もう売れっ子というか結構でかい会場でもね、うん、やれる人があえてこんなある種糸島というちょっと、まあ、ビーチとはいえ田舎の手作りフェスに来てくれて、どんな感想を持ったの、もう思ってくれたんだろうなと思って、終わった後にね、楽屋でウーアにどうでしたって聞いたんですよ、うん、そしたら虫が綺麗だったねって言ってた、うん、だからなんかやっぱこう照明とか焚いてるからすごいこう虫がその照明の周りにグワッと集まってくるんですよ、
ね、渦巻いてた、
渦巻いててでそれってまあアーチトによっては多分なんかもしかしたら嫌かもしれないんだけど、うん、ウーアはそれをなんかすごくね神秘的な受け止め方をしてくれてて、うん、なんかそれがなんかうわーっと思って、感想としてはめちゃくちゃ嬉しくて、うん、なんかすごいねそれが僕もあの印象に残ってるんですけど、結果的にはでもそれが林さんも言ってたけど、あの彼女たち彼ね、あのベンジとかが東京で、いやサンセットライブっていうなんか糸島っていうところでやってるフェスちょっと面白いよみたいな、うん、触れ込みをね結構いろんなアーチとしてくれたんですよね、うん、それがだからやっぱり一つのまた新たなネクストステージというかきっかけになったような気がするんですけどね。
確かその時アジコは、うんうん、ロッキンジャパンに出る、
あそれが中止になったのかな、
そう台風で中止になって、うん、やるとこがなくて、
うんうん、
それでうちに話が、
うんうん、そうそれもだからある種、まあ、ハプニングというかね、
はい、
うん、
それでシークレットという、
そっか、
うんうん、やる場所を探してて、
うん、もうこっちは渡りに船というか ね、 そ, うね、それはすごく面白いんじゃないかっていう、ね、
でもある程度決まったところに入ってきたから、うん、タイムテーブルが押して、
うん、
最終12時過ぎてたもんね。
ああそうやったっけ、
あ
時間もゆるゆるでしたから
ね、小玉和美さんが、うん、にハイジャックされて
もうステージジャックみたいにね、
ステージジャックして、
うん、延々と結構やってたか、
予定の時間の倍以上、
はいはい、はい、うん、まあ僕らもねそんなこうギチギチにこう全部こうプログラム組んでたわけじゃなくて、うん、お客さんも意外とそのゆるさを許容してたというか、まあもしかしたら帰る術がね、うん、なかった人いたかもしれんね。
いやその時はだってバスなんかも動いてないし、うん、
そっかピストンとかもやってなかったか、
やってたのかな、
まあ、なんか
でもほとんどみんな車でね、
そうやね、
はい、
うん、そんななんかクレームがわーってきた記憶もないですよ
ね。ないですね、
うん、むしろずっとなんか折れるというか見れるというね、うん、喜んでくれてた人の方が多かった印象やけど、
うんうん、それだけ音出しても苦情も来なかったもんね、
う
ん、
確かにね、うんうん、いやそれでそのスカパラがアジコの翌年2001年に初登場ということで、
うん
うん、これがねどえらいことになりましたね。
どえらい人来ましたね。
あ、いや言ったらもうスカパラもドメジャーアーティストと言ってもいいほど、
うん、
当時やっぱ人気がありましたから、
うん、
え、スカパラがサンセット出るみたいな、ちょっとね話題がもうすでにその頃からちょっとなったぐらい、事前から盛り上がったぐらい、
うん、
盛り上がって、で当然だから
またちょうどねレゲエの、
うん、
あの
ブームが、
うん、
来てましたね、いろい
ろ。そうですね、
うん、でこれが、
まあ、うん、あと、うん、ドライアンドヘビー、
ドライアンドヘビーね、ドライアンドヘビーも同じぐらいの時期から出てたかな、
うん、エゴラッピン、ドライヘビー、
はい、
ケイソン、デタミネーションズ、
デタミネーションズもね、もういつも毎回あのヘッドライナーでいいステージをやってくれてましたから、
うん、
いやでさ、このスカパラ俺一緒に林さんと、うん、あのサンセットの屋根の上から見よって、やばいこれ怪我人出る前みたいな、
うん、
もうほんとすごいです、上から見てたら客がもうちょっともううねっているというか、
うん、
もうそのぐらいなんかね押しつぶされそうな人が いたんですよ。
結局あの時は摩擦でみんなその、
うん、
熱中症みたいになって倒れるけど、
うん、
救出ができないんでステージから
引っ張
り上げて、
うん、そうそうそう、
で初の救急車、
あそっか、うん、それが初めての救急車やったね。
そう、うん、ちょうどホームグローンのキーボードのお母さんが、うん、
はい、はい、こちらの
元看護婦さんで
人で、はいはい、
うん、で初めてそういう、あ、
給ご飯とかなかったからね、
給ご飯なかった
当時、う
ん、今は給ご飯しっかり、うんうん、お医者さんまで来てもら
った、いろいろ経験があった上にね、やってますけど、
うん、あの時、うん、初の救急車、うん、出動で、うん、
まあそれでもね、なんか思ってた以上に被害は、まあ、少なく、
そうね、いや結局その時も、うん、やっぱり、うん、酔っ払ってるっていうか飲みすぎ、う
ん、まあそんな人はもうめちゃくちゃ多かったもんね、酔いつぶれてもう本当にそこでもう死人のようにバタって倒れてるような人たちはね、うん、結構たくさんおったし、うん、まあそれがまた
あるなかなかね、外で人が寝てるっていうシーンはあんまりないもんね
ないよ、うん、
よっぽどね、まあ、でも当時はね、うんうん、海岸ビーチがもうすぐ目の前だったから、うんうん、みんなビーチで寝てましたから、
ね、確かにそこで、まあ、チルアウトできるというか、はい、そういう感じでは
次の日朝まで寝てるやつが結構いましたんで、
あったね、はい、夜明けまで、はい、そのまんま、そのまんま帰れずに、
はい、うん、よう誰も死なんです、
いや本当よ、うん、そういうとこでもなんかね奇跡っていうか、うん、もう何かあってもおかしくなかったんですよ、うん、とっくにだから中止になっててもおかしくないぐらいな、うん、会が何回かあってますよね、
まあ本当ね、信じて、
うん、
守られてる、
本当もう守られてる感じで、うん、ただやっぱりその2001年のスカパラが一つのきっかけとなって、あ、これはもうここでは限界だなと、うん、いうことになって、その翌年から、まあ、今回もそうなんですけどケアの海水浴場に場所が移されるという
ですね。
そして3 days になったのもその年からかな、
いや、その時はまだ2 days やね、
まだそうやったっけ、映ったばっかりの時は、
うん、うん、土曜日は中止になって、うん、で、ドラヘビ、エゴラッピン、うん、大阪モノレール、デタミネーションズ、うん、で、シークレットで、うん、確か決明誌やなかった
な、あ、そう、あ、でもね、あ、ごめん、あのね、2002年がそのケアに移った年じゃないですか、これは10回目なんですけども、うん、これやっぱ3日間予定してましたよ、で1日が中止になってるんです、
あ、本当そうや、30、31、1日だ
ね、でその中日が多分中止になってるんですよ、
そうそうそうそう、ね、
でそれでそこでまだ残れるアーティストはそのまま翌日に残ってもらって、
そう、
日曜日に ね、もういろんなアーティストにも協力してもらって時間を削ってもらったりしながら
ね、演奏時間し50分を20分とか、
そうそうそう、だからとんでもない話なんですけどね、
とんでもない話だった、
アーチとかすれば、でもすごく、いや、それはもう皆さん一緒に協力し合ってやりましょうよっていう感じでね、
それでね、土曜日 の、うん、あのチケットでも日曜日入れるっていう、
そうそうそう、まさにラブ&ユニティが発揮されたんですよ、これアーチとも出演者も、うん、そのお客さん も
そのおかげでもう路上駐車が増えて、うん、もう、うん、終わった後にはもう大クレームで、
うん、ああやっぱそうなんですよね、地元から、
地元から、
うん、そういうことで会場がケア海水浴場に移って、うん、でもうどんどんだからもう開催日も3日になるしステージもどんどん増えていったのもこの辺りからですよね、さすがに旧会場の時はまあさすがにメインステージとあとちっちゃなステージを、ね、向かい側に作るぐらいでしかやってなかったんですけど、うん、あとまあ DJ がね入るぐらいしかやってなかったけど、さすがにもうケアは広いからいろいろステージがどんどん拡散していったのもこの頃からですよね、
ほんとね、こっからやね、3日間ね、
3日間よくやったね、
ねえ、今じゃ考えられん、
あ、でもやっぱそのなんて言うんだろう、ね、いろんななんか先駆者ではあったの、あまりね当事者である僕らが言うとあんまり自画自賛になって嫌ですけど、でもやっぱ冷静に振り返ったら、うん、確かにね、あのサンセットが始めたことも結構あるんですよ、そういうフェス飯的なね、うん、文化も、うん、そこでただ単にこのアーチとは出るから行こうだけじゃなくて、うん、行ったらもう祭りじゃないですか、うん、で好きな、まあ、音楽気持ちのいい音も聞けるし、うん、まあ、飯もいろいろ選び放題
だし、ね、今は本当食べ物のフェス結構あるけど当時、うん、 あんな食べ物がね並ぶ、うん、その外でのイベントごとってなかったから、うん、やっぱりすごい。
そう、まあ、だからね、いつの間にかいつ頃からかそのサンセットライブはこう楽園っていうかパラダイスみたいなね、うん、言われ方もされるようになって、だからここに行ったらなんか全てこうみんなが笑顔になれるというかね。それはあのなんかほらフェスってあのやっぱりこう好きなアーティストがきっかけになったりはするから、よく問題当時問題になってたのが、あの自分の応援してるアーティストはわってこう来るけど、それが終わったらもう急にどっか帰るとか、
うん、でそれまあ、ステージの前を
占領してしまって、でその他のアーティストが出てるときはもうそこが空席になってしまってるとか、うん、変な現象がね結構起こってたんですけど、サンセットは実はそういうことが全くなかったというかね、
まあ、みんなが少しあったかな、
まあ、少しはあったけど、でも、うん、ほぼほぼなんかそういう場面はあんまり目撃してないですよ、うんうん、なんとかなんかみんながこう支え合ってというか、そういうこうなんか受け継がれてきてたものが、まあ、旧会場からずっとあったような気はしますけどね、うん、なんかほらそのかなり林さんの思いとしてはその環境を大事にしていきたいというのがすごくテーマとしてはあって、ただある時にね林さんが言ってたけど、あのやっぱ人がもうめちゃくちゃ集まることによってもうゴミが膨大な量になってしまって、でこれはなんかある種の本末転倒じゃないかということも言い出したんですよね、うん、なんかせっかくそういう自然のためになんかねみんなに気づいてもらうためにやってるのがかえって汚してしまうようなことになってるんじゃないかということがある会から、もしかしたらこう会場変わったぐらいからそういうことは特に意識として高まったとは思うんですけど、でそれからでもあのいわゆるこう再利用できるあのカップを使い出したりとかいろいろまあ努力もしていき始めたんですよね。お金はかかるけど、うん、でまあ分別もしっかりもうあの普通の市内のゴミ出しとは違うレベルでもうきっちり分けたりとか、である生ゴミは堆肥にするような形を整えていったりとか、うん、結構そういうことをねちゃんとやっていって、で実はお客さんにもしっかりそれが浸透していったから、うん、あんまりこうゴミが落ちなくなったよね、ある時から。
そうね、
うんうん、ボランティアもね必ず入ってもらってゴミ拾いとかしてくれたりするんですけど、うん、まあ、でも前ほど目立ってこうゴミがもうなくなったというか、
もうでもそれかなり昔、
うんうん、からね、うん、それがもうサンセットライブだという、うんうん、ことで、ある種のこう自助努力というか、みんながこうそれをただお金払ってるからもう自由に何でもやっていいぜじゃなくてさ、ちゃんとここに来たらこの中でのみんながこうその、まあ、ルールという言い方はあまりあれですけど、ちゃんとこうその中のねしきたりみたいなのが、うん、山笠じゃないけどこう出来上がっていったのもやっぱ30年やっていくとできていくもんだなっていう、うん、ありますね。
そうですね。
だからさ、ある時からねなんか僕らその叩かれ出したのが、やっぱり僕らの思ってた以上にどんどんサンセットライブの規模が大きくなっていったことによって、うん、なんかサンセットライブがちょっとひよったじゃないけどちょっと商業主義的な、うん、そういうフェスになっていってるんじゃないかみたいな、うん、なんか金儲けしてるんやないかとかね、うん、そういうことをね実は陰口のように言われ出したのも、まあ、だんだんこう目立つようになってきてからなんですけど、うんうん、ところが実際ねなんかこれ弁明じゃないけど本当のところで言うと、うん、もうそれだけやっぱり準備にもめちゃくちゃ時間かけてやってるし、でどんどんどんどんこうなんていうんだろう、こう売り上げが上がっていく分実は出ていってるんですよね。そんな感じもあるでしょ林さんの中で。なんか別にこう何儲かったけもっと儲かろうとか、
うん、まあそれはもっと最初から考えてなかったもん
ね。なかったよね、うん、でも世間はそうは見てくれなかったというかね、うん、結構なんか
まあでもここ何年かはね本当にもう寄付もできない状況にはなってますけど、それまではね、
あ、ある程度そうですよ、
うん、
自然
災害に、うん、あの寄付したり、
うん、
毎年あのサンセット文庫、
そう、あの近隣の小学校にね寄贈したりとか、はい、本ですね、はい、そういう活動もやってるし、うん、なんだったらあのミュージシャン来てくれるミュージシャンをその学校にも派遣してね ね、ワークショップみたいなことをやってもらったこともあったし、
音楽大使的な
ね、本当、うん、意外とそれはね、まあ、あの一部新聞とかでも報道してくれたことはありましたけど、そういうね社会活動もやってたんですよ、うん、だからちゃんともしある程度思ってた以上にしっかりとこうお金があった場合はそういうことで寄付に回したりとかね、うん、そういう貢献活動もちゃんとやらせてもらってましたもんね、うんうん、もうなんか言い出したらもうキリがないですね。あと林さん何かありますか、30年間の中で、あとこんなこともあったよねとか、こんな人が出たなということで言うと、
2016年はあれだね、クリーピーナッツとか、
あ、はいはい、
勝手に観光協会、
あ、三浦淳さん、安西はじめさん、
山田五郎さん、
山田五郎さん、うん、もうサブカルチャーのカリスマたちが、うん、集結してくれた年もあったね。
その時あれだね、グループ魂、サチモス、
おお、工藤官九郎も、うん、でサチモスもね、なんか最初の頃はもう森のステージだから全然ちっちゃかったし、うん、あの誰もまだ知らない時から出てくれてる、そういうのって結構エゴラッピーもそうだしいるんですよね、
うん、
そうですね、うん、まだこう知られていない、だけど、まあ、福岡で言えばその3世とか一つきっかけとなって、まあ、ボーンって売れるみたいな、うん、キングルーなんかもねギリギリなんかまだその、
う
ん、
2年続けて、
ね、大ブレイク前夜で
出てくれてましたね、
出てくれて、うんうん、まだこう名前出してないけどすごい人いっぱいいたはずですよね、ちょっとまあキリがないんですけどね、もちろん30年間やってきてるわけやから、うん、全部が全部ちょっとここで引っ張り出せるわけではないぐらいなもう歴史ですから、
うんですね、うん、あの、うん、スライアンドロビーは結構、
うん、いい音で出てましたね、
うん、
俺でもマットプロフェッサーも結構それ感じたよ、
いやマットプロフェッサーやばかった、
ね、なんかこれ DJ だけど、うん、何この音っていうぐらい、
うん、
かなりこうもうサウンドシステムじゃないけどすごかったよね、
いやすごかった、
うん、あれはもう
あの空気感は
本物やったね、
本物やったね、
いろいろこうサウンドシステムも見てきましたけど、ね、さすがやなっていう、うんうん、
シンガーもね連れてきてたもんね、
うん、そうそう、だからね、あのリーペリーはあの OD で見ましたけど、うん、あれもまあ3セットじゃないけどすごかったじゃないですか、
いや衝撃でしたね、
リーペリーも3セットね、やっぱもう亡くなってしまいましたけど来てほしかったね、今思うとね、う
ん、呼びたかったね、
呼びたかったね、うん、いやいや本当キリがないぐらいな話になってますけど、うん、ということでいよいよ最後、
はい、
最終回3セットライブ、
はい、
ぜひ皆さんもう目撃者になっていただきたいと思いますんで、
はい、
9月の7、8というね2日間最後のサンセットライブにお越しくださいということで、今夜のゲストも、オーガナイザー林健二さんでした、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、お待ちしてます。
LoveFM Podcast、 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中、スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast